はい、それでは第3項目、結納論。まあ、納といえば養老孟司というぐらい非常に納の話で有名な方なわけですけれども、まず本文の要旨を自力でやってほしいというのは毎回のことで、私立大学第一志望の人であれば25ページ本文の要旨というところをマーカーでチェックして、で上にチェックシートをかけたら消えるマーカーのセットを買ってもらって、でマーカーチェック赤チェックシートで消し、そしてキーワードを自力で入れる力をつける。それから国公立二次試験、これを受ける人、国公立第一志望の人は200字程度で本文を自力でまとめる。でその用紙をこの25ページの本文の用紙と見比べてうまくまとめられているかどうかを確認する。まあ、これがもうめちゃくちゃ力つくって話はもう何回もしましたね。さて学習テーマなんですが、入試で品質のこの養老孟司さんの文章のベスト10入りどころか年によっては1位2位を競うくらいよく出ている文章なんですけれども、ここであの中央の問題ですね。しかも中央の中でも法学部、まあ、文系のトップの学部なわけですけれども、まあこの文章自体やや読みづらいんですね。癖がある。で結局この中央の問題の一番の難しさは問い5番問い6番の内容合致、それから問い3番の記述はかなり厳しいですね。難易度高いですね。まあ、国公立2次でこの問い3番のレベルを想定すると東大レベル、まあ、旧帝大レベル以上、もうほとんどこのレベルの問題を出す大学ないくらいじゃないかと。まあ、北大東北大東大明大京大阪大九大と7帝大ありますが、この問い3番は国公立2次でこれが出たらその中でも難しい問題だなということになりますので、ここはなかなか得点取りづらいところですよね。まあ、上位大学難関大の壁というぐらいの問題が問い3、それから、まあ、今のが国公立2次、そして私立でいうと問い5問い6が何点取れたかということで合格点を34点としてますけれども、34というのはこれ中央大学の法学部に合格する点ですから、いわゆる普通の模擬試験で直すと65から下手すると70で、記述問題に置き換えたら旧帝国大学レベルだということになりますから、なかなかこの上位大突破編にしては第3項にして難問が来たぞということですよね。となるとですよ、問1の漢字なんて間違ってる場合じゃないわけですけど、解剖の棒の字とか、それから不審同意語がありますから、まあ、不審なんかも書き間違いのないようにしてくださいね。はい、そしてもう問2のね、あのクラン補充問題のその接続形なんてもう楽勝で満点じゃないともう終わりですよ、こんなのは。まあ、今更こうこの2番接続でどうだこうだ公式がどうだとか言ってる場合じゃなくて、もうどんどんあの制限時間内あの時間がありませんから、ポンポン解いて全部満点じゃなければダメですよね。はい、それから、問い3はこれ時間かかりますよね。あの先にやるか後にやるかって言ったら僕は後回しがいいと思いますね。っていうのは、まあ、全体やはり眺める力っていうのが大事になってきますから、3校あたり、まあ、中央とか、ね、G マーチ以上受ける人はまずまあ問題文が配られたら、例えば古文とかまで含めて制限時間1時間でどういうバランスで解くかっていうことを最初に考えるはずなんですね。そうするとこの中央の問題を見たら問い5と問い6が内容合致で問い3は記述問題だと。じゃあこの50字の記述問題を先に解いちゃうとちょっと時間が足りなくなるかもしれないから、じゃあ問い3は後に回して問い6まで終わってから戻って解こうっていうのは正しいですよね。なんせ制限時間これ短いですから厳しいですよ。ってことで本来であれば3番行くんでしょうけれども飛ばして、で4番それから5番6番と、まあ、特に4番はもう絶対取らないといけないですし、5、6は迷いますよね。それで実はですね、問い5問い6にもちらっと書いてるんですけど、赤字でね書いてるんですが、これね 2×5 の10にしてるんですけど、おそらく本番中央大学の法学部はこれは減点法の可能性が高いんですね。つまり5つを問題として出してますけれども、満点を10点として全部合えば10点で、じゃあ4つ合えば8点かと思いきやそうじゃないんですよ。4つ合って1つ間違えると、つまり4つ合ってるという時点で8点、1つ間違えるとそこから2点引いて6点とこうやるはずなんですね。でそうすると2つ間違えると3つ合ってて6点、不正解が4点分だから2点で、3つ間違えたらもう0点なんですね。まあ、ちなみにもう4つ間違えようが5つ間違えようが一緒ですけどね、そうなるとね。ということでここは一応あの他の大学を受ける人のために 2×5 にしたんですが、中央はこれは減点法の可能性が高いですから、気合を入れて問い5それから問い6を解いてほしいです。で一つ一つ選択肢について丁寧に説明してありますから、何行目のどこっていうのを根拠にしながら A とか B とか、正しいか間違いかを判定していくわけですけども、問い5問い6で20点ありますけれども、まあ、一応 2×X の採点でいって16点欲しいですね、中央の法学部だったらね。 はい、そしてそれらを通過し終わった後戻って問い3番、5分歩かないかでこれを解くということになるとですね、実はまあ0点の可能性は高いです、実際問題ね。でそこで中央法学部を受験する人はここを0点だとしても合格点を取るという一つの合格点を目指すということがあるんですが、そうじゃない人、まあ、つまり国公立2次試験を受けるとか別に私立を受けるけど中央法だというわけではないという人は、時間をかけてもう一度本文を読み直して問い3、問い5、問い6の問題の復習を徹底的にしてほしいんですね。まあ、特に今言った記述問題は旧帝国大レベルの中でも難問レベルに属します。本当に東大でも半分の人が0点取っちゃうんじゃないかぐらいの問題なんです、これね。ですからこの文章の内容、それから何が問われてどう答えなければいけないかというところをしっかりと理解し、そして下書きもありますよね。で下書きがなんと90字なんですよ。で90から47、つまり50字以内にまとめるというのは力量的にも相当な力量でして、これができるようになればもう大抵の国公立二次試験記述問題対応できますし、私立でも最高峰の記述問題ですから、徹底的にこの記述問題の内容と書き方をマスターすることによって、今後記述問題に対応する力が飛躍的に伸びますから、しっかりとこの3番の復習をし、5番6番も、本文読み直し、それから用紙というものを自力で書くなりマーカーでチェックしてで確認をするという作業が終わって、その上で次第4項へと進んでくださいね。はい、ここ一つの壁ですよ。まあ養老さんの有名な本でね、バカの壁っていうのありますけど、この壁を越えて次第4項でまたお会いしましょう。